背景ライズジャパズ構成、今日のテーマは独学じゃない、挫折する人のパターンです。挫折する人のパターン、ちょっとこれも私の頭の整理のためにお話ししますです。で、ただこのパターンに当てはまってないかを注意して行動することで継続しやすくなるはずです。まずはコメント返しからです。愛さんからのコメント、誰に一番届けたいのか、昨日の記事に至るまでの過程に対してのコメントです。誰に一番届けたいのか、課題設定を十分にして記事を書いているはずなのに、自分の経験や思いが入るとブレがちで、指摘を受けて修正することも多々ありました。そうですね。その、思いがありすぎると、ついつい言いたいこと言っちゃうんですよね。これは私が講師やっててもよくあるんですけど、ライブ講義とかで。そう、言いたいこと、言いたい思いがあればあるほど、その言いたいこと言っちゃうんですよ。でも、必要なのって、相手が必要としている情報を提供する。で、これは、ライジャパンの面談とかでも気をつけてるんですけど、ついなんか、その、あ、こう、私喋りたいって内容に対して、ついつい喋りすぎちゃうんですよね。でも、それってあんまり情報提供できなくて、で、いい面談とかいい講義ってどういう状態かっていうと、私があんまり喋ってない講義だったり、面談です。要は、講義だったら、受講生の方がたくさん喋ってる。で、面談だったら、相手の方の方がたくさん喋ってるっていうのがいい面談です。で、なんでかっていうと、これ話それてますね。そう。だと思ってます。で、そうじゃない場合は、私が伝えたことを喋りすぎ。で、相手が知りたいことを提供すると、向こうからも必ずレスポンスあるはずなんですよね。積極的に質問してきたりとか。で、それってこの場合、こうしたらいいんですかって、めっちゃ来るはず。で、そういう質問が来ないってことは、相手が欲しい情報を提供できないってことになるので、です。で、SEO 記事の場合、その反応が得られないので、順位って形でしかわからないので、そこが難しいとこですね。そう。しかも、そうです。まさにその通りですね。思いがあるほどぶれやすいです。だからこそ、課題設定を十分にして、で、課題設定した内容を常に頭に入れながら書くですね。で、この指摘は一番多いですね、ライジャパでも。課題設定でこう設定したのに、こいつ置き去りにしてませんかっていうのがめちゃくちゃ一番多いです。めちゃくちゃ一番多いってことおかしいですね。で、どういう経緯でこの記事を読んでるのか、客観的にデータを使って考慮すること、今後の活動でも常にこれに留めて執筆しようと思います。そうですね。なんかその、講義とか面談だと、自分が喋りすぎてないのかでチェックできるんですけど、記事だと、なんすかね、なんかもうちょっと機械的にチェックできるのあるですよね。あるといいですよね、それこそ。そう、気をつけるだと弱いんですよね。もっと機械的に、自動的に気をつけられるようにしなきゃいけない。どうすれば主観を排除できるか。で、主観自体は悪くないんですけど、問題はそれが相手が求めてることなのかどうかですね。まあ、そうですね。そこも機械的にできたらいいな。ちょっと今すぐ思いつかないですけど。です。で、今日の本題です。挫折する人のパターン。で、挫折する人のパターン。これは、多分何パターンかあると思うんですが、お話しします。このパターンに陥ってると続かないし挫折します的な話です。まず、パターン1というか、パターン1というか特徴って言いたいのかな。もう挫折すると大体この特徴がありますっていうやつ。で、特徴その1が、未来の自分を信じすぎているです。で、これはどういうことかというと、モチベーションが高い時です。やり始める時って。で、そのモチベーションが1ヶ月も2ヶ月も続くと思っているです。で、もしくは何も考えてないって可能性があるんですけど、まあちょっと、それはシビアすぎるので、シビアすぎるかな。まあそう。未来の自分を信じすぎているです。で、逆に挫折しない人、継続できる人ってのは、おそらく未来の自分を信用してないです。でもしくは、今の状態がずっと続かないってことを知っているです。つまり、やり始めた時って一番モチベーション高いですよね。でも、モチベーションはどっかで下がるってことをちゃんと分かっていて、で、モチベーション下がった時にでも続けられるような仕組み作りを、モチベーションが高い最初のうちにやってしまうことをやってます。挫折しない人はです。で、逆に挫折する人は、その仕組みを一切しない。でも、作業しちゃうですね。これなんか前に話した話とほぼ繰り返しになっちゃうな。で、その2、挫折する人の特徴、その2。期限を決めないです。いつまでに何をするのかってのが決まってないと、まあ挫折しますです。てか手が動かないです。ギター、私のギターもそうだし、資格試験もそう。 で、私が今マーケ頑張っているモスも実は結構そこが厄介で、いつでも受験できるんですよね。なんなら今日申し込んで、会場次第にはなるんですけど、多分最短明日もしくは今日受けられるとこもあるのかな。そう、今日申し込んで明日には受けれるとか、そういう感じのめちゃくちゃ緩いんですよ。で、なんで重要になるのが、いつ受けるのかを一番最初に決めることです。で、なんか別のやつ、ウェブライターであれば、いつまでにいくら稼ぐのかとか、いつまでに独立できる状態にするのかとかですね。その辺を決めておかないと、決めることが重要になります。で、決めないとどうなるのかっていうと、どうにもならないです。で、恐ろしいことにどうにもならないですよね。例えば、モス試験受けようと決めた。で、挫折したってはっきり認識はできないと。で、どうなるかっていうと、本当にどうにもならない。もうただただ忘れて、今までと変わらない日常が流れていくだけ。です。モスの存在なんて忘れて、普通に過ごしていて、ふと引っ越しの時とか、あるいは年末の大掃除とか、の時とかに本棚を整理しておいて、あ、そういえばモスなんて受けようとしてたなって、それが数年後なのか、あるいは数ヶ月後なのか、あるいは何十年後なのか分かりませんが、ってなっていく。です。なんで、そう、挫折していくと、ちょっと話それでもですけども、これで締めちゃいますね。挫折って、何かっていうと、なんだろう、挫折の厄介なところは、これ挫折だわって分からないことなんですよね。で、まだ、挫折二束ありますね。もうすぐに挫折って分かる挫折と、もう、なんだ、気づかない。声なき挫折って言ってるからかっこよく言うと、もう明確な挫折と声なき挫折の2パターンがあって、2つがあって、で、より厄介なのが声なき挫折の方だと思ってます。明確な挫折って、なんというか、結構エネルギーになるんですよね。例えば私で言うと、あ、もうこれもう何百回使うねんってネタになりつつあるんですけど、転職先のコンサル会社を半年で逃げるように辞めたことってのはもう明らかな挫折ですよね。です。で、そういった挫折って、まあもちろん辛いんですけど、でも辛い分、エネルギーになる。マイナスのエネルギーっていうのはめっちゃ強いので、エネルギーになります。です。で、あとそこから這い上がった人っていうのはきっと強い。根本的に強いです。挫折したことがない人よりもずっと。で、こっちの話はそれので置いてて、もう一個ですね、声なき挫折。こっちは厄介です。なぜならば辛くないから。そして気づかないからですね。でまず声なき挫折ってのは、まあ、試験対策、試験で言うと、モス試験受けようとして忘れることですね、声なき挫折。よし、本買った。で、初日は2時間くらい勉強したかもしれない。で、翌日、一応何ページか勉強したかもしれない。で、3日目にはもう本すら開かない。本棚に本がしまわれて、永遠に忘れ去られていく。で、本人はもう気づかないと。やべえ、モス受けようとしてもう1ヶ月だなんて思い出さないし、思い出しすらしない。で、かつ、別に辛くないんですよね。またやっちまったとか、後悔の念すら抱かない。ただただ忘れて、いつも通りの日常に戻っていくだけです。なんで、辛くないし、気づかない。これが声なき挫折です。で、この声なき挫折の方がやばくて、で、その声なき挫折しがちなのが、さっき言った、最初に、未来の自分信用してないとか、まあ、ちょっとこの話それてるけど、もうこのままそれたまま言っちゃいます。です。なんで、声なき挫折を自覚することです。やろうと思ってたけど、やってないこととか。で、それって多分人を巻き込んでないし、なんか、誰かに公言してもないし、自分との約束しかしてないんですよね。しかも、なんとなくの軽めの決意。まあ、あるいはちょっとお金払ったかもしれない。本屋で本買ったかもしれないし、まあ、もしくは、ちょっとじゃなくお金払ったかもしれない。2万とか3万とか、あるいは10万ぐらいのなんか買い切りの講座を、オンライン講座を買ったかもしれない。でも、その講座を最後まで見ずに、なんか知らんけど、なんかもう手が伸びずに、再生ボタンを押せずに、もう気づいたら6ヶ月、1年とか経っている。なんで、その声なき挫折をいかに減らすかっていうのが、多分大事な気がしますです。と言いつつ、私もあれですね、最近、ガジェットブログを更新できてなくて、こういうのが声なき挫折ですね。で、気づかないんですよ。で、なんなら声なき挫折してましたね、それで言うと、私は。そう、気づかないし、誰も教えてくれないし、別に、なんか、そう、ダメージないんですよね。でも、そう、自分で約束したことを、に、まず気づくことですね、挫折してることに。で、もっと話すと、ここからはもう私の話したいことですけど、試験、例えばモス試験受けようってなった時に、失敗って何だと思います？試験受けようってなった時。これは、まあ、ちょっとマーケティングの勉強になるかもしれない。考えたら。 私はモズ講座を売りたいですと、モズと情景言うと。で、なんで、モズ試験受けようとしている人に対してモズ講座を売りたいと思ってて、で、その動線作りのために考えてるんですけど、モズ試験受けようって思った人にとっての失敗って何だと思います？最大の失敗。その人にとってのじゃないな。いわゆる一般的に考えて、最大の失敗とは何かです。いやいや、ジャパソンさん、試験に落ちることですよねって思った方は、浅いって言ったらあれなんですけど、もう一歩というか、もう五歩ぐらいですね。で、まだ試験に落ちるって実は簡単なことじゃないんですよね。3ステップあります。試験に落ちるためには。まず、ステップ1、申し込む。で、ステップ2、受験会場に行く、です。行って試験を受ける。で、ステップ3、ここでようやく合格か不合格かがわかる。で、なんで、落ちる時点でもうステップ1と2クリアしてるんですよね。なんで、受験会場に行って落ちれる人っていうのは、まあ多分割と大丈夫です。とりあえず行って受かる。で、まあそれが習慣化してたらやばいですけど、もう、まあ今回もダメだけど、また行くかって言って、毎回落ちる人であれば、まだ、いや、今回は申し込まないで行こう、おこう。あるいは、ちょっと時間の無駄になるから受験しないで勉強に当てようってする方が、まあそれはちょっと、そこまでできたらすごいですけど。そう。なんで、そう、多分受けに行って落ちる人ってのは大丈夫です。多分結構ほっといても大丈夫。勝手に悔しがって勝手にまた受けて、受かる可能性がある。まだある。で、一方で本当の失敗って何かっていうと、試験に申し込みすらしないことなんですよね。で、要は試験受けようって決めたのに試験受けることすらしなかったってのが一番やばい。で、しかもこいつってのはさっき言った声なき挫折なんですよね。もうきっと認識しないです。あ、やべえ、あの試験申し込まなかったなってのすら思わない。ただ本棚に買ってほとんど開かなかったであろう参考書が眠り続けていくだけ、過去に残るものとしてはです。で、なんなら挫折もクソもないって言ってもかもしれない。で、これ、そう、こういうことを繰り返してると、もう何にも変わらないまま平気で3年、5年、10年って経っていって、あれ？俺の人生こんなんでいいんだっけ？って思って、で、またモチベーションをも取り戻して、ちょっとか変化を変え、変わろうとして、簡単な資格に手を出して、以下エンドする、エンドループ、エンドレス、無限ループみたいな感じになっていく、です、です。で、この無限ループから抜け出しに私のコードを使ってほしいって思ってるんですが、そう、みたいな感じですね。で、ここを、まあ、今ちょっと私やっちゃったのと違うんですけど、ここをいかに偉そうにならずに、本人に気づかせるって、これまた偉そうになっちゃいますけど、ように流れを組むかですね。まあ、とりあえず参加してもらえれば、まあ、多分1ヶ月以内に受かるんですよね。10人中9人は受かると思う。どんな状況の人であれ、1ヶ月以内に。なんで、まず参加してもらうことが重要なんだけど、です。ということで以上。なんかめちゃくちゃ話それまくりましたが、もう今回、あれですね、テーマ、声なき挫折ですね。テーマ、声なき、以上、声なき挫折でした。で、今日は私は、ちょっといつまでモスのマークやってんねんってとこなんですけど、コンテンツをちょっと修正しますです。で、結局、なんか Excel がもうすべての始まりなので、モスの講座。Excel、PowerPoint、Word、Excel 上級、Word 上級ってあるんですけど、Excel で売れないようなら、他の講座も売れないので、まずは Excel に注力ですね。で、Excel の講座出来上がってるんだけど、さらにそのブラッシュアップをしていくってとこかな。で、ブラッシュアップというよりは、そう、もう この、これらのコンテンツが独学にはベストですっていうコンテンツを作りたい。今多分できてるんですけど、で、あとは時間待ちなんですよね。で、その状態できて、それも渡してありますと。でも、やれてないんですよね。もう、だったらもう、講座しかないじゃないですか。ってのを、今ちょっと強く言っちゃいましたけど、ってのを本人が気づく。気づいた人にちゃんと渡せるようにしたいって感じですかね。で、今言ってて思ったけど、めっちゃむずいな、これ。で、より簡単な方というか、多分、そっちの方が早いだろうって思ってるのは、講座を買おうとしてる人への案内ですね。で、そっちちょっとな、LP をいじくったせいで、もともとモス講座で検索1、 1位、3位とかだっけな、取れたんですよね。MOS36、Excel36 講座で。で、勝手に売れてたんですけど、それはなんでかというと、講座を買おうとしている人に対してのアプローチができてたからですね。で、今で言うと、もっと広いところに行っちゃってて、そう、講座買おうとしている人は、そのうちの多分 5% もいないぐらいなんですよね、体感だと。で、ただ、私がやりたいのは、講座買おうとしている人に講座を渡すではないなっていうのがあって、でも、そうか、講座を買おうとしている人に講座が売れないようなら、買おうとしてない人には絶対売れないよな。そうですね、そう。ちょっと、若干迷走してるなって自覚してます。ということで、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。